今日午前中ですね、パシフィックライブ、双葉町に、入りました。で、我々、日本ビジュアルジャーナリスト協会のメンバーと、それからデイズジャパンの編集長の広川さんと、で、我々は私森泉というから、渡井、山と、それから、誰だ、野田、それから、豊田、5人のメンバーと、広川さんと6人で、入ったんですね。で、放射線測定器を3種類の測定器を3台持って、1台ずつね、持っていって、国土28号線を、228号線、失礼。国土228号線をずっと、行ってですね、10時前後ですかね、正確な時間はわかりませんが、双葉町に入って、放射線の測定を始めたんですね。もうすごく高くて、やっぱ、その前の、手前に高校があるんですけども、そこの近くでも、チェルノブイリ原発の4号炉の、ここから200メートルぐらいのところですかね、測った測定、広川さんの話なんですけれども、測った値よりも高い、不思議なことなんですね。で、役場に行って、とにかく、この汚染の、ひどさを伝えようということで、役場に行ったんですが、もうすごい全員避難していて、誰もいなくてですね、その役場の玄関で測定をしたところ、もう全部、我々が持っていった計測器3台とも振り切れてしまって、不能というような状況になってしまいました。で、さらにその後、町の、病院があるんですが、何でしたっけ、双葉厚生病院の、最初の、昨日すでに、被爆者が出た、ところですね。で、ここに入っていったらですね、もう、玄関のところに、ストレッチャーが斜めに倒れてかかっていたり、それから、いろんなものがね、散乱しているんですね。ものすごくこう、慌てて逃げ出したっていうような、感じがしたんですね。1階のロビーには、ベッドが斜めにこう、横たわっていたり、あるいは、輸血用の、プラスチックのビニールパイプが、細いビニールパイプが散乱していたりですね、していました。で、その1階のロビーも、それから、そこには小児科の診療する部屋があったり、受付があったり、それから、検診の部屋があったりしたんですが、検診の部屋を覗いてみると、そこも、チェックをすると、ものすごい、汚染で、これも継続不能というような状況になっていたんですね。で、まあ、街には、そんな、中で、まあ、一人いないと思っていたら、なんか、老人の方が自転車に乗ってね、何してんだっていうような話をしてたんで、ここはもうすごい汚染をしているので、危険なので、早く逃げなさい、という話を、しました。街で見かけた男性は二人、それからバイクで通り過ぎていった男の人が一人、あとは車が1台ぐらいかな、僕の記憶では。そのくらいの人が、1時間ぐらい滞在しましたけれども、その、期間に目撃した人でした。で、途中、当初ですね、検問があるって思って、町に入る前にね、検問があって、もう入れないんじゃないかと思っていたら、何もなくて、スムーズにスーッと入れてしまったんですね。ですから、我々が引き返して、町を帰、から逃げるときに、国土28、288号線を逆に双葉町に戻っていく人たちが、住民の人たちがいるんですね。で、その人たちが常に途中止めて、引き返した方がいいよという話をしたんですが、彼らは、猶予処理に行ったりね、それから農家の人は花に水をあげに行ったり、そんなことをするんだっていう話をしていました。ですから自由にね、出入りができるような状況になっていたんですね。うん、そんなところです。
とは全くいません。心の分裂位置を見てみます。まず、東京と同じ 0.01 のところで、スイッチを入れると、東京では、ね、ここの 0.01 が一番下側の低い価格なんです。これここでは、
私はいつもその自分の持っている 放射線検知器で東京なんかで働いた場合には 0.01 ミリレントゲンとか 0.02 ミリレントゲン、この値は世界のどこの都市に行っても大体同じなんですけれども、それで今日もまあ通り山を出るときにはそれほど反応しなかったんですけれども、途中のところから少しずつ上がり始めてきまして、途中というのは20キロ圏に近づいたあたりですね。それで、この双葉町に入った頃からは、ちょっと自分のそのケーキがおかしいんじゃないかと思うぐらいの触れ方をしまして、ちょっと自分は信じられなかったんですけれども、このあたりってどういうことかと言いましたら、その私の放射線検知器は 0.01、0.02、その値の頃にはその1番のところにやってるんですね。それで振り切れ、10を超えたところで振り切れてしまって、っていうすごい音が鳴るんですけど、その時には10番に設定して、それでようやく中頃っていう値で止まるんですけど、その値っていうのが大体 0.4 ミリレントゲン、つまり普通の日本の東京なんかで測った場合の10倍ぐらいっていう、そういう値です。ということは、ところがこの数値っていうのは、僕にとっては、大事な数値で、というのは、チェルノブイリの事故の後の、現在市の町になっているプリピアツの町の中で測ったときには、大体それぐらいの数値になりますから。ところが、それだけじゃなくて、それ、どんどんそれを超え、数値を超えていったわけですね。それで、町の中に、双葉町の、町の中に入った頃から、さらにそれでも振り切れてしまって、100倍の設定する。それで100倍の設定しながら、だんだん、原発方向に近づくっていうのか、町の役場とか、それから病院なんかは、さらに原発に近いところにありますから、3キロとか、そういうところで、測った場合に、僕のケーキの100倍にセットしたのも振り切れてしまった。そこで僕の、放射線検知器の能力はもうそこまでなんですね。それ以上の放射線に対しては適応できないような仕組みになっています。だから僕自身が今まで、放射線っていうのは形もないし、色もないし、だから、どれぐらい恐ろしいことになっているのかって感じることはできないんですね。体の方は後でどんどんいろんなそれを、あるいは癌とかいろんな形でそれの被曝っていうのを 次元爆弾のように表していくわけですけれども、この時は見えないですから、だからこのケーキ一つが頼りなんです。このケーキが振り切れてしまった時には僕はもう動揺してしまうって、どうしたらいいかわからないって、そういう状況になるわけですね。僕のその、放射線検知が振り切れるということはそういうことです。チェルノブイリ原発の場合は、もちろん事故が起こった時には、現在の、私たちに計測している放射線の何千倍から数万倍という値が出ましたから、だから、即死するぐらいの、そういう放射能にさらされるわけです。だけど、それがこれだけの25年の時間が経って、そして、原発の事故も鎮火して、そういう時間が経って、ようやくその、現在、私たち放射線に行くときには、それでも、振り切れ寸前になることがあって、振り切れる場所っていうのはめったにないんですね。それで、そういうような寸前になる場所って、どういうところかって言いましたら、何も10キロ圏内だけじゃないんです。10キロ圏の中にも恐れより、放射線の数値が低いところもありますけれども、だけど逆に60キロ、80キロ、100キロ、いつもそういう、いつまでもそういうような値を出し続ける場所もあるんですね。一番遠いところで、もうやっぱり僕の建築がもうほとんど振り切れるぐらいになった村っていうのは、原発から280キロ離れた村なんです。だからもう、はっきりとここで何か起こった場合は、東京も飲み込んでしまうぐらいの距離のところで、そこに、風がそちらの方向に吹いてたり、あるいは雨が降ってから、そういうような状況がもし重なったりしたら、そういう、値が出てもおかしくないわけですね。そちらの部位の場合は、その事故で、もう本当に日本の半分ぐらいの場所が飲み込まれるぐらいの汚染地になってしまいましたけど、今、汚染地っていうのは、大変な地域に不良が歩くので、自分たちが放射線管理地域にいるっていう、そういうような形で、そこに住むのにはもう私たち汚いっていう、そこはそういうところでも、住まざるを得ない人たちは現在見るわけなんですけど、だけどこれが、もし、数基の原発が万が一の事故を起こしたら、今その万が一が何百分の1から何十分の1、そして何分の1かに近づいているような状況があるんですけれども、だけどそういう中で、もしもそんなことになってしまったら、これは本当に想像もしたくないことですけれども、日本が消えてしまうこともあり得るということですね。
最後にですね、非常に今厳しい状態にあるわけですけど、今後どういうふうにその広川さんたち取材を進めて、どういうことを伝えていきたいというか感じてらっしゃるか教えてください。
今日は行政の方が汚染の数値を発表しないために、だからあれだけの汚染があるのに、これを行政知らないわけではないんです。いろんなモニタリングがいっぱいありますから。だから、それを数値を出さないために、その放射能を気づかずに、大勢の人たちがその自分の家に置いてきたものを取り戻ったりして、ある時はその、子供の乗った車なんかを見つけて、びっくりして後追いかけて、ここにはもう滞在しない方がいいからっていう、そういうことを言わざるを得ない。だけど我々がそんなところでやってる、これは行政がやらないと、監視人がそこに立って、そして、どういう場合には許可する、どういう場合はダメ、今は放射能が高いから、だけど低くなったら許可するとか、何かの基準で対応しない限り、大勢の人々がいらない汚染を